ロンドン発英語よもやま話。このポッドキャストはイギリスに住むメディア通訳者、会議通訳者の平松理恵がアメリカと日本で働く翻訳者のランサム花さんをレギュラーパートナーにお迎えしてイギリスから配信しています。英語を勉強している皆さんのために私たち二人が英語の授業や教科書には出てこない現地の英語表現のお話をしていきます。英語の裏話なども雑談形式でご紹介していこうと思います。ぜひ一杯の紅茶、コーヒーを片手に私たちのくつろぎのひとときにお付き合いください。はい、今週も始まりました。ロンドン在住会議通訳者の平松理恵です。
翻訳者のランサム花です。
花さん、よろしくお願いします。
お願いします。
そう、先週のお約束通りね、今週はほらサンクスギビング、感謝祭の話っていうことで、はい、早速始めていきたいと思います。
感謝祭ってイギリスにあるんですか、そもそも。
いや、やっぱりアメリカのものですよね、これね。そう、なんですけど、
アメリカとカナダもあるって聞きましたけどね。うん。
あ、そうなんですか。それはネイティブアメリカンがいるから、それとも陸続きだから
かなわからないですけど、うん。
へえ、面白いですね。いや、っていうのはね、感謝祭は、私は、日本にいた時にも、ちょこっとこうやって、うん、アメリカ人の友達とかがいたんで、呼ばれて、ターキー食べに行ったりとかもしたし、一緒に作ったりもしたんですけど、うんうん、こっちでもやっぱりアメリカ人の友達いるんで、呼ばれて、感謝祭のディナーに行ったりとかはしましたね。
じゃあ割とイギリスでも身近な存在ですかね。
そう、いわゆる伝統的に、こう、うん、みんながなんかやるってことではないんだけど、結構アメリカ人とかもね、うん、住んでますしね、うん。うん。だからやるところはやるっていうか、だって、もし奥さんとか旦那さんがアメリカ人だったらやるわけでしょ、そこのうちは。
うん。
うん。とか親戚にいたらやるわけでしょ、きっと。
うん。
友達にいても、そうそう、友達にアメリカ人がいれば行くわけだし、っていうような感じで、うん、馴染みもありますよ。みんなイギリス人家庭が普通に、こう、お祝いをするかって言ったら、それはないんじゃないかなと思うんだけど。
あ、じゃあ、リーさんのお家はしないんですね。
そうです。この日は、やらないです。ただ、うん、招待されていくみたいな感じですね。そう。ワイン持って、こんちゃーって行くっていう感じですね。
お休みではないんですよね、そっちではね。
うん、じゃあ、ないです。アメリカなんか大きいんじゃないですか、これ、お休みとして。
そうですね。なんかもう、木曜日じゃないですか。だからその、学校なんかその前の日から、
うんうん、
早く終わって、みたいな。
ああ。
だから、うん、もう、
確かに。
お家が遠い学生なんかね、もう、まるまる月曜日からお休み取っちゃう人もたまにいます。
それ、便乗お休みっていうか、ねえ、
うん、
待ちちゃえ、みたいな。
いますよ、いますよ。結構なんか。実家が遠いから失礼しますみたいなね。
確かにこう、ホームフォーザホリデーっていうのかな、なんかやっぱりこの日はね、家に帰らなきゃ、実家に帰らなきゃみたいな雰囲気だったりするんじゃないんですかね、アメリカは。
そうですね。あとなんかほら、スーパーとかそういうところも、閉まっちゃったりとかね、なんか早く閉まっちゃったりとかするじゃないですか。だから、
外に出てる。家族で過ごす日だから、クリスマスと一緒ね、うん。なるほどね。
そうです
ね。で、七面鳥なわけですよね。当然。
大抵のお家はそうだと思います。なんか、
うん、
七面鳥が主ですけど、ハムとか食べるうちもありますよ。
ハム？
うん。だって、感謝祭とクリスマスと結構近いじゃないですか。で、両方なんか七面鳥食べてたら飽きちゃうからね。
だって5週間ぐらいしか空いてないですよね。そんなにも空いてないぐらい ?4 週、
うん、
?5 週ぐらいでしょ。
しかも、結構七面鳥丸ごとって、多いんですよね、ボリュームがね。だから、
確かに
飽きちゃうからね。
ずっとそれ、まあ、そういうこと言ったら、罰が当たるかもしれないですけど、確かにね、そうですよね。うん、そうか、木曜日だから、それで次の日がブラックフライデーになるわけですね。
あ、そうですね。ブラックフライデー。
そう、うん。それがさ、ブラックフライデーってアメリカのものですよ、あれは。なんだけど、イギリスでもブラックフライデーを広めようみたいな
まあ当然、あの日本のバレンタインデーのチョコレートと一緒ですわ。はっきり言って。
買ってほしいみたいなね。
そう、買ってほしいっていう感じですよね。うん、だからやっぱり小売りとか、うん、やっぱり販売の側の、その、まあ戦略というか、うんうん、思いなんだけれども、ブラックフライデー、ブラックフライデーって言って、テレビとかでもやりますよ。うん。
なんか、最初聞いたときに、あんまりいいような、いいものじゃないような気がしちゃったんですけどね、最初でも。
まあ、ブラックって、ブラックなんとかっていうとね、ブラックジョークもそうだし、うん、あと、ブラックマンデーでしたっけね、株価が暴落した、
うん、
人は知らないでしょうけど、ね、あれとかもそうだから、うん、やっぱりそういうイメージがありますよね、この曜日だし。
そうそうそう。
黒い金曜日って何みたいな感じですよね。
うん。そうでもなんか、黒字って意味でしょ？使われてるのはね。
まあ広くそうなんじゃないんですか。まあ元々の意味とかっていうのはまあ違うみたいなんだけど。でもね、今はそういうふうに解釈されて、曲解されてっていうの、使われてるみたいな。イギリスではもう完全にそうですね。あ、だからもうセールスの日っていうことで、でも、ね、そんなに定着してないですよ。だって何ブラックフライデーってっていう人、言ってる人はいるし、なんか、アメリカのものでしょあれってなんでイギリスでやるのって言ってる人はいるし、
うん、
知った上で、まあいいんじゃんって言ってる人とにこう分かれるっていう感じですよね。ちょっと違和感がある。だって、ブラックフライデーってあれでしょ、要は木曜日の、その前の日が感謝祭でみんながお休み で、うん、で、お休みの流れじゃないですか、
う
ん、こう、ロングウィーケンドの
感じ
で、そこ。で、うん、結局それでじゃあ、セールにでも行くみたいな雰囲気になる
わけ
じゃないですか。
うんうん、
っていうと、それに当たる日はイギリスだとクリスマスの次の日ですもん。
うん。
うん。まるっきりそうですよ。
そうですか。
そう。ボクシングデーって言うんですけど、それが、なんだろうな、セールスの1日目。
うんうん、
っていう感じなんで。うん。だから、なんでそんなに時期的に遠くもないね、ブラックフライデーを、ちょっと中途半端な気が、私はしました。個人的には。最初は、テレビとかで見たときは、ブラックフライデーっていう感じでしたね。
なんかもう、こう、感謝祭終わった次の日からもうクリスマス商戦モードに入るみたいなね。だから、もうずっとその日を皮切りにプレゼントプレゼントみたいな。
あ、もうそれ9月ぐらいからやってるから、
ね、
こっち。
ああ、まあ、それはそうですけどね。
もう、クリスマスのことを夏が終わってすぐからやるのを勘弁してほしいみたいな感じで。まあ、確かにこう、いよいよっていう感じで、どのチャンネル見ても、どこ見ても、クリスマス一色、そういう意味でですよ。そういう意味で、うん、まあ、もう、セールス、セールス、セールスっていう感じでなるのは、やっぱりどうだろうな、10月の下旬。だから、ハロウィンが終わったぐらいですかね。からはもう、もう、やっぱり、いよいよ、クリスマス、クリスマス、クリスマスってどこ見ても、そういう宣伝をしてる、うん。確かにでも、このブラックフライデーあたりで、クリスマスのプレゼントって数がいるじゃないですか。
うん、
だから、この辺でこう、片付けか、まあ、やっつけ仕事では申し訳ないんだけれども、まあ、この辺でやるっていうのはセールになってるんだったら、まあ、数がいりますからね。特に自分の伴侶だとか、なんか子供だとか、すごくその一親等っていうのとかのつながりの人以外だと、やっぱり結構数がいるじゃないですか。バレンタインの義理チョコみたいなもんですよね、こっちだと。
ね、
だから、そういうのを買いに行くには、まあ、それに合わせた、狙ったものとかがずらっと並んでるわけで、いいかもしれない。
うんうん
はい。先週、先々週に引き続き、スペシャルゲストのカシアをお迎えしています。カシアはですね、ドイツ語、ポーランド語、英語の会議通訳をイギリスでしています。Hi, Kasia!
Hello!
How are you?
I'm very well, thank you.
Fantastic. So, this is the third week to have you as a special guest. And this week we're going to feature your either hobby or passion.In 5 minutes. First question is, what is your passion or hobby, please?
Well, not surprisingly, I'm being a linguist and interpreter and a translator. I really enjoy reading. So I'm a passionate reader. I like true stories, real stories, and also travel literature. And I also enjoy listening to podcasts in different languages. because when you're a linguist, you have to keep up your language up to a really high level at all times. So this is not surprising. But outside of reading and podcasts and foreign languages, I really like climbing, which I took up quite recently, maybe a couple of years ago, 1.5 years ago, so I'm quite new to it. But yeah, I really, really enjoy it.
I remember you told me that you're into it.
Yes. So I wish I had more time for it, but I really enjoy it.
So how did you find it, this climbing? Is this a rock climbing?
It's indoor climbing. Okay. And it's the so-called top roping, where you secure yourself on a rope, you wear a harness, and then you tie yourself in using special knots, which you have to learn to make sure it's super secure. And then off you go, and you can start climbing. You've got different routes of different difficulties, so you can progress at your own pace. So you just start with a simple ladder where the route is quite easy, and then you can just progress to more complicated problems. And for me, that was the ideal sport because I've got a very strong irrational fear of heights. So it wasn't a logical choice for me. And at the beginning, I really had to overcome my fear and being able to look down and to let myself down. So that was very, very challenging. I think it was quite good for my psyche and my my mental strength. And also what I really enjoy climbing is that you really live in the moment and your only fear is not to fall. So you do everything, not of course you're secured on a rope,
but you don't want to fall.
It's in our nature. It's kind of in the human nature. You don't want to fall. You just want to stay on the wall. Yeah. So you don't really forget about all your worries and your shopping list and annoying clients and chasing invoices. You're just really in the moment. While you're climbing, you're just in the moment and you're trying to get to the top. And also with climbing, it's not just a physical effort, of course. It's there and all your muscles are working and are being challenged. But also you have problems. They're actually mind problems. And sometimes you just can't really work out where to put your foot or your arm.
Yes, I was about to ask you.
To get to the top. So it's also a mental challenge. So it's really a whole package. It's absolutely great.
Yeah, because as I was listening to you, your story about, you know, footings and things, I don't know the technical term for it, but, you know, where to put your arm, right arm or left arm, or right leg, left, well, left
yes,
foot, really. And exactly. If you get it wrong, you'll get all tangled. And obviously, our bodies are not made to, you know, move tangled, really.
Yes.
So it's a bit like, what do you call that game with a, you know, red, yellow and blue one? Twister, yes. Hmm. It's a bit like that kind of situation, isn't it?
Yes, you just
have to. But you can't.
Yeah, you just have to concentrate on the center of your body and just try to move in line with your body and understand the way your body works.
Wow.
Not to lose balance.
Yes.
And just try to solve these problems.
That's really a completely different.
Yes, because you can climb just using your strengths. But first of all, I'm not fit enough and I'm not good enough just to pull myself up and do all these amazing things. Mm-hmm. But if you climb just using your strengths, you're just going to get tired. Your muscles are going to get tired. So it's much better to climb in a more intelligent way, to use more leg strengths, for example, and just use your arms to hold on to the wall. So if you, there's also an energy efficient way of climbing.
Yeah, it's a brain and physical exercise.
Yes.
Oh, fantastic. So I suppose that it really answers the third question, that how does it contribute to your life? But if you want to add anything?
It just helps me to stay focused and live in the moment. Mm-hmm. So in a way, it's like an exercise in mindfulness. I know that's a very popular buzzword now, but it really works Because some people like to meditate or to do yoga, but I find my mind constantly wanders. But because of my fear of heights and my fear of falling, I know that I can't really hurt myself. But still, if you fall, you know, you might end up with a bruise or a small cut. It still hurts.
Yeah, but
who likes falling? You know, you just want, don't want pain. You want to nail it. So for me, that's really great because you're absolutely forced. You're just tied to this rope. You're on a rock face. Even if it's indoor, you can imagine yourself being somewhere in the Alps.
Yeah.
And you just really, really live in that moment.
Yes. Like a sense of urgency.
Yes.
It's always there in a positive way, isn't it? Because sometimes it's good to have stress.
Yes, I mean, you're alert. It's more, you're not really stressed. You're kind of alert.
Right.
And all your senses are awake because you're trying to deal with this problem.
Mm. Do you feel the like adrenaline rush kind of
thing? Definitely.
A little bit?
Absolutely. And afterwards, you're really on the high.
Okay.
You really feel kind of the endorphins rushing in your body because you just have this sense of achievement if you manage to get to the top and get down. And it's just fantastic, especially if you think, oh, there's no way I will manage. And then you do manage it, and it's just really, really great.
Oh, fantastic. Is this something that you've tried to find in common with interpreting experience?
Yes, I would say so, because when you are interpreting in simultaneous mode during a conference, there's no way back. It's a live conference. There is a speaker. It's your turn. Your microphone is on and you have to keep going. You have to perform. You have to give your best. And it's in a way, it's like being on a rock face. In a way, your rope is your booth partner. If you really, well, if your voice goes, you just have to cough. Or if you're really, really stuck with a speech, your booth partner can help you. But of course, you know, you want to be able to do it yourself. You don't want to rely on this rope.
No,
this is just a safety net, but you want to be able to do it yourself.
I see. So these two things are like, you know, twin.
Yes.
In a way.
Yes, I would say so.
That's fantastic. Oh, great. Thank you, Kasia.
You're welcome.
And we're going to continue next week.
Great, fantastic.
Okay. では今週のこのコーナーはここまでになります。また来週続きますのでお楽しみに。All right. See you next week, Kasia.
See you. Bye. Have a good week.
You too. はい。お友達のカシアの話を聞いていただきました。というわけでですね、来週はいよいよクリスマスとボクシングデーのお話をしたいと思います。そう、時間が来ちゃったんです。すいません。
はい。
なので、ぜひぜひ来週も楽しみにしていていただきたいと思います。それでは、バ
ーイ。バーイ。
この番組では皆さんからの英語の勉強に関するご相談やご質問を受け付けています。番組内でお答えしていきますので、お気軽にどしどしお寄せください。リエロンドンオフィシャルサイトのお問い合わせページの問い合わせフォームをご利用いただき、件名にポッドキャストの質問と入力し、コメント欄にご相談内容を記入してください。ご希望のペンネーム、匿名希望の方はその旨を記載してください。ウェブサイトは www.rie.london www.rie.london です。ご連絡をお待ちしています。